3月8日主日説教です。死と復活の予告。聖書箇所はマルコによる福音書8章27から33節、もう一箇所テモテへの手紙2、1章の8節から14節です。はじめにマルコによる福音書から読んでまいりましょう。新約聖書の77ページになります。マルコによる福音書8章27節から33節です。イエスは弟子たちとフィリポ・カイサリア地方の方々の村にお出かけになった。その途中、弟子たちに、人々は私のことを何者だと言っているかと言われた。弟子たちは言った。洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、預言者の一人だという人もいます。そこでイエスがお尋ねになった。それではあなた方は、私を何者だというのか。ペテロが答えた。あなたはメシアです。するとイエスはご自分のことを誰にも話さないようにと弟子たちを戒められた。それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。しかもそのことをはっきりとお話になった。するとペテロはイエスを脇へお連れしていさめ始めた。イエスは振り返って弟子たちを見ながら、ペテロを叱って言われた。サタン、引き下がれ。あなたは神のことを思わず、人間のことを思っている。もう一箇所、テモテへの手紙2、1章の8節から14節です。新約聖書のここにある聖書でしたら391ページです。8節から。だから私たちの主を証しすることも、私が主の囚人であることも恥じてはなりません。むしろ神の力に支えられて、福音のために私と共に苦しみを忍んでください。神が私たちを救い、聖なる招きによって呼び出してくださったのは、私たちの行いによるのではなく、ご自身の計画と恵みによるのです。この恵みは永遠の昔にキリストイエスにおいて私たちのために与えられ、今や私たちの救い主、キリストイエスの出現によって明らかにされたものです。キリストは死を滅ぼし、福音を通して不滅の命を表してくださいました。この福音のために、私は宣教者、使徒、教師に任命されました。そのために私は、このように苦しみを受けているのですが、それを恥じていません。というのは、私は自分が信頼している方を知っており、私に委ねられているものを、その方がかの日まで守ることがおできになると確信しているからです。キリストイエスによって、与えられる信仰と愛をもって、私から聞いた 健全な言葉を手本としなさい。あなたに委ねられている良いものを、私たちのうちに住まわれる聖霊によって守りなさい。ここまでです。受難節第三主日となりました。御言葉はイエス様が十字架につけられる日がだんだんと近づいていることを表しています。でもそのことはイエス様しか知りませんでした。イエス様は弟子たちと一緒にフィリポ・カイサリア地方を旅していました。そこで弟子たちに大切な質問をされます。人々は私のことを何者だと言っているのか。この問いかけを私たちも自分自身に対するものとして受け止めてみましょう。マルコ福音書の根調の箇所は大きな転換点となります。先ほど紹介したイエス様の問いかけに対し、ペテロはあなたはメシアですと告白しました。ペテロは弟子の中でも中心的人物だったと言われています。岩ペテロの上に自分の教会を建てようとも言われた弟子でした。そのペテロは正しく答えました。答えたのですが、ペテロも含む弟子たちはまだ主をぼんやりと見ているだけでした。主イエスの名を正しく言いましたが、メシアですと正しく言いましたが、まだはっきりと主を見てはいません。主イエスに従うとはどのようなことかを知ってはいないのです。イエス様はご自分のことについて誰にも話さないようにと戒められたとあります。これには理由がありました。イエス様がメシアであることが政治的に誤解されるかもしれないと思ったからです。この後イエス様は初めてご自分の苦しみと死について語り始めます。死と復活です。メシアとはヘブライ語で油注がれたものという意味です。ギリシア語はキリストと呼ばれます。当時の人々は、イエス様の弟子たちもそうですが、自分たちを政治的に救ってくれる力強い王のような救い主を期待していました。しかし、イエス様が語られた救い主の姿は、人々の期待とは全く違うものでした。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、三日の後に復活することになっていると言われました。苦しみを受けて死んでしまうの？いや違う、絶対に違う。ペテロはこの言葉を受け入れることができませんでした。彼はイエス様を脇へお連れしていさめ始めたとあります。このいさめる、この言葉は強く叱った、命じたという意味があります。非常に強い 表現に使われる言葉です。弟子であるペテロが先生であるイエスに対して失礼な態度をとったことがわかります。ペテロこそが主権威者であるかのような態度でした。主はイエス様です。なのにペテロの態度は神のような偉い人になっておりました。メシアは勝利者であり栄光を受けるべき方である。そのお方が殺されるなんてそんなことがあるはずはない。ですからペテロは脇へ連れて行きイエス様を叱ったのでした。ペテロが自分が思い描く理想のメシアとイエス様の語られる現実があまりにも違っていたからそのような態度をとったのでした。自分たちを抑圧するローマ帝国の権力と戦い勝利する力強い王を期待していたのに苦しみを受けて死ぬと言われたからでした。昔のダビデ王のようなどんな戦いにも勝利し続ける強い指導者を望んでいたのでした。イエス様はそんなペテロをサタン引き下がれと叱責されます。引き下がれとは消え失せろという意味ではありません。私の後ろに回れという意味です。後ろに回れという意味です。神様のお考え、神様の御旨はすべての人の救いのために十字架にかかり、そして死ぬこと、そして死んだイエスを起こされる、復活させるという神様のご計画がありました。ペテロは十字架に向かう主イエスの前に立ちはだかったわけです。ですから、敵対者と呼ばれたのです。神様のご計画に反する者サタン引き下がれ、そう言われました。主こそ神であるのにペテロが主となっている。ペテロが自分の考えを押し付けるとして叱責されました。弟子としての正しい場所に戻るように促されたのです。苦しみを受ける十字架こそが多くの人の贖いのためでした。救わんがためのことでした。イエス様の十字架こそが救いの手段だったのです。弟子たちにはまだ理解することができませんでした。私たちもペテロと同じように間違いをしてしまう時があります。神様に対してこうしてほしい、ああしてほしいと自分の都合の良いように願うことがあります。例えば試験に合格したいとき、病気を治してほしいとき、疎遠になっている友人と仲直りしたいとき、そんなとき、私たちは神様が必ず自分の思い通りにしてくれると期待します。し かし神様の考えと私たちの考えは時として違うものです。ペテロはイエス様の前に立って自分の考えを押し付けようとしました。弟子の正しい場所はイエス様の後ろです。この聖書にはペテロだけでなくイエス様に命令した人のことも書かれています。命令した人、誰だろうと思っていませんか？実は昆虫のところでは、聖書箇所は読まれていませんけれども、マルタとマリアの姉妹の物語があります。マルタがイエス様と弟子たちのために、そのもてなすためにせわしく働いていた時のことでした。一方、姉妹のマリアはイエス様の足元に座って話を聞いて、もてなしのためにちっとも働かないでおりました。そこでマルタはイエス様にこう言いました。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか？手伝ってくれるようにおっしゃってください、と言いました。おそらくマルタは足を洗うために水を汲んで、そして皆の足をきれいにし、そして休むところを提供して、飲み物と食べ物を用意する、飲み物もおかわりはどうですか、など次から次へともてなしって言ったわけです。本当に一生懸命もてなしたんだと思います。イエス様もイエス様を自分の家にお迎えし、喜びのもてなしだったはずですが、忙しすぎて働かないマルタに目をやり、とうとう主イエスに向かって怒りの言葉、強い命令の言葉で、何とも思わないの、手伝うように言って、とマルタは自分が主であるかのようになってしまったことがありました。自分の思いだけを通すことが自分を主、神のようにしてしまい、神様のお考えから離れてしまうことがあります。弟子の姿はイエス様の後をついていくことです。私たちが神様の前に立ってこうするべきだと命令するのではなく、神様の後ろをついていくとき、平安で満たされるのです。神様は私たちが思い描く以上に素晴らしい計画を持っておられます。神様のご計画は揺るがないものです。確かな確信があります。私たち人間の考えとははるかに違うのです。宗教改革者ルターは、神様の祝福、神様の恩寵を受けるのにこのように言いました。努力ではない、努力はいらない、イエス様がしてくださる、これは神様のご計画の素晴らしさ、恵みの豊かさを言っています。そのようにルターは教え続けたと言われています。神が私たちを救い、 聖なる招きによって呼び出してくださったのは、私たちの行いによるのではなく、ご自身の計画と恵みによるのです。テモテの懇長の御言葉です。苦しみの十字架で、イエス・キリストが死を滅ぼし、不滅の命を表してくださったからです。お祈りいたします。